春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。今日は4月の13日13日の金曜日ですね。朝、よその日記を書いた時に気づきましたね。私は別にこういうのは怖がりませんけども、なんか、だから逆に嬉しいですね。あ、13日の金曜日だって言ってね。なんか喜んで子供たちにこう、今日13日の金曜日やって知ってたとかって言ってね、子供みたいにはしゃいだったんですけどね、子供たちはもう今から学校行くところだったんで、まあ、あ、そう、みたいな感じでね、全然遊んでくれませんでしたけどもね、そんなわけで今日は13日の金曜日で、縁起が悪いという日になっておりますね。月の数字は日本でも縁起の悪い4月というね、なかなか手の込んだ日でありますけども、そんなわけで今日はですね、やっぱりそういう縁起の悪いものっていうか怖いものといえばホラー映画でしょ、ということでホラー映画というタイトルで喋ってみたいと思うんですけども、今日もなんか一本借りてきたんですけどもね、まだちょっと何借りてきたんだったのか、まだ開けてないので、もう、ちゅうか忘れちゃってましてね、なんとかっていうやつだったんですけどね、あまり有名じゃないやつね。たまに借りてくるんですよ、ホラー映画って。何にも考えないで見れるでしょ。で、要はその、なんていうのかな、喜怒哀楽とあると、喜怒哀楽どれにも入ってないな、もう一つ怖いっていう感情をね、かき立たせてくれる。そういうわけでね、何にも考えずにこう勝手に感情がこう高ぶってくれるということで、ホラー映画っていうのはなんか、なんか刺激剤みたいなもんかな、そんな感じでね、たまに借りてきて見るんですけどね、もうかなりいろんなもん借りてきてますんで、有名なところはある程度見とるんですけども、やっぱり一番最初にね、ホラー映画をこれは新しいなと思ったやつはね、エクソシストでしたね、やっぱりね。あれ私が中学校の2年ぐらいの時にね、映画館行って見たやつなんですけどね。怖かったですね。今考えるとすごいチャチャなんですけどね。当時は CG も何もないですからね。首がこうくるーっと回って後ろ向いたりしてね。そういうシーンとか、置かなかったんですけど。だからなんかこう、ズンズンと来るんですね。怖いのが。こうちょっとずつちょっとずつ怖くなっていく。あれがいいんですね。いきなりボーンと来たと、怖くもなんともないですからね。驚くだけで終わっちゃいますからね。そうじゃなくて、なんかちょっとずつこう、なんていうんですかね。こう、見ていけば見ていくほど怖くなっていくって。なんか、ズンズズンズズンズズンズ来るその恐怖感っていうのが好きでしたね。よく見とるんですけども。で、このエクソシストはやっぱり当時としては最高峰でしたね。その後なんか2とか3とか出てまして、見ましたけどね、もうつまんない映画でしたね。やっぱり1には叶いませんでしたね。もともとはなんか実際にあった話なんですね。男の子だっけかな、女の子じゃないんですね、あれ。男の子になんか悪魔がついたということで、それで悪魔払いをしたっていう実話があって、でそれを元にして話を作ったということになってましたけども、まあ当時はホラー映画っていう言い方はされなくて、オカルト映画っていう言い方されて、でまああれが当たったからでしょうね。他にもこうサスペリアとかね、キャリーとかね、なんかあの辺が出てきて、まあちょっと毛色の違うところでいくとシャイニングとかもそうかな。シャイニングはもうちょっと後だったかもしれませんね。あとゾンビ系ね、なんか知らないけどゾンビがよく出てくるんですね、向こうは。でその頃よく思ったのが、日本のホラーっていうんですかね、日本のホラー、ホラーとは言いませんよね、怪奇映画って言ってたかな当時、恐怖映画とかね、そういう言い方してましたけども、って言ったら大体出てくるのがこう四ツ谷怪談とかね、番町皿屋敷とかね、あと何かな、ボタン道路とかね、あの辺怖かったですよ。なんかね、怖さが違うんですね、外国のと日本のは。もう精神的にやられるみたいなね、じわーりじわーり。ほんで、その怖いシーンっていうのははしょられるんですね。出てこないの、怖いところって。 で撮らずにですね、もうキャーとかね、うわーとかいうシーンで終わっちゃって、見せないな怖いシーンは。で最後の最後になってからちょっと出てきたりしてね、うん、だからまあ昔は今ほどこの CG も何にもないですから、その怖いシーンを作ろうにも作れなかったっていうのがあるでしょうね。だからそのいかに恐ろしいものをこの人は見たのかということで、顔がアップになってね、悲鳴を上げてるところで場面が変わってね、で次のシーンではもう死んでたりしてね、うん、そういう風な感じで作られてましたけどもね。その洋画の方でそのエクソシスト4日以前って言いますと、やっぱりまたちょっと違いましたね。ドラキュラとかフランケンシュタインとかね、狼男とか、まあこの辺でしょうかね。あと半魚人とかね、うん、なんかそういう怪物ものが多いんですね、うん、だから日本の幽霊って言ったらもう大体女性でして、で虐げられてひどい目にあって、それでも一生懸命生きてたのに殺されちゃって恨みを持って出てくるっていう、そういう念の怖さですよね。念で、向こうのはどっちかっていうとその怪物が出てくるんですね、殺人鬼みたいなやつが。でそいつがこう何の罪もないやつを、楽しそうに遊んでるやつを次々に殺していくみたいなね、そういう感じですんで、だから言ったら無差別で殺されますからね、会っちゃったら最後殺されちゃうみたいな。日本のは違うんですね、やられるやつはそのいじめたやつだけね、うん、仕返しみたいな復讐劇に近いかな、うん、その女の人を切った人とかね、うん、殺しちゃった人、その人がそれまでなんかいい気になってたんだけど、最後その幽霊になって出てきた女の人に逆に殺されちゃうみたいなね、なんかそういう風なパターンだったんですけども、だからなんか日本のと外国の違いっていうのはその辺だなと思って、うん、思ってましたね。おそらく向こうはその本当に銃持ってたりね、そういうのがあるから本当に凶悪殺人っていうのがあったんでしょうね。今でも逆にね、日本だってそういうふうなえげつない殺し方したやつとかね、ニュースなんかでやってますからね。私が子供の頃ああいうのが向こうに多かったので、で大人たちが大概言ってるのがあっちは憎くてるからなっていうのをよく言ってましたね。憎くるともうああいうふうになるんやって、闘争本能がむき出しになるんやとか、憎くてるからすごいすごいえげつないことするんやとかいうようなことね言ってましたけどね。でも当たってたかもしれませんね、うん、日本も憎くようになってかなりえげつない犯罪とか増えてきましたからね、うん、肉と犯罪のなんか関係みたいなのね研究してる人とかいるかもしれませんけどもね、まあそういう風なんで、エクソシストの時代がありまして、でそれからしばらくはまあ同じような感じでその当時のオカルト映画みたいなのがずっと続いたんですけども、一時、そういうのもちょっと減ってきまして、でもうちょっとリアルになってきたのがサスペンス映画とかね、似てるんですよね怖さがね、怖さは違うんですけど怖いっていう意味では同じでして、でももうちょっとリアルな感じになってきて、いわゆる化け物が出てこないんですけども人間の方が怖いんだぞみたいな、人間はもっと恐ろしいんやぞみたいな、なんかそんなような作品が増えてきたんですけども、でもやっぱりその怪人みたいなやつは必ず出てきまして、その後出てくるのっていうと、これ今ネットでちょっと見てたんですけども、この辺はエイリアンとかね、物体 X とかこの辺の SF もなんか入れられてましたね。なんかこれは SF でいいんじゃないかなと思うんですよ。まあカテゴリーはまあ分ける人によって全然違いますからね、あれなんですけども、そのだからエクソシストの時代が終わった後出てきたのっていうのはね、スプラッターもんですね。もっとえげつなくなってきたのね。もうとにかくもうとにかくえげつなく殺す、何の理由もなく、もう出てきたらもう人殺すみたいな、その怖いのっていうのの代表が今日のその13日の金曜日ね、今日のって今日が13日の金曜日だから言ったんですけども、13日の金曜日シリーズね、ジェイソンってやつですね。あとねハロウィンシリーズとかね、 これどうなんだったっけな、ハロウィンシリーズってありましたよね、かなり長くやってるやつで。あとエルム街の悪夢、あのフレディですね、フレディが来るぞとかってね、ドアに鍵かけろとかってね、うん、最初はあのフレディ・マーキュリーのことかなと思ってですね、思うわけないですけどね、いわゆるそういうスプラッターもの、なんかえげつなく殺す、これ新しいジャンルだったんじゃないかな。この辺からちょっと経路が変わりましたよね、うん、なんかキャンプ場で必ずね若いやつがキャーキャーキャーキャー言ってね、踊ったりなんか飲んだりね騒いだりしてて、で必ずアベックがね、アベックだけちょっと人気のないとこ行ってエッチなことやってるとね、後ろから急になんかナタみたいな持ったやつがザクーとかって、まず男が殺されてね、キャーって次女の人も殺されちゃうって、だいたいこいつ殺されるなっていうやつがすぐわかるっていう、わかりやすい映画でしたけどね、うん、このシリーズがずっと続きましたね。でこういうパターンが多かったんですけどね、うん、で今はどうなってってんのかな、これの延長でしょうね、うん、だから、うん、かなりその革命的なものってそれ以降は出てきてないんじゃないかな。まあ CG 使ったりね、かなりそのスプラッターのシーンもリアルになってきたりしてますけども、ここのところその昔のやつをこうリメイクしたりとかで、なんか新しい手法で、うん、怖がらしてるのってあんまないような気がしますね。リアルになってきただけっていう、そういう風な感じですね、うん、でも反対に日本の方ではリングですね、うん、リングとか、リングからですね、とにかくあれが出た時はちょっと新しかったですね。やっぱり女の人が、その、幽霊という形で出てくるんですけども、なんかちょっと今っぽくなってましたね。時代劇じゃないですからね、もともとね。昔あった話を持ってきたんじゃなくて、現代に舞台を移して、で、やっぱり白向くのね、白向くっていうか、なんていうのあれ、死んだ人が着るようなね、白装束っていうんですか、違うな、なんかそんなん着てね、で髪の毛もずっしり長いやつね、この辺は韻を踏んでるんですよね、昔の日本の幽霊の姿なんですよね、うん、あ、洋服だっけ、あの人ドレス着てるんだっけ、ワンピースみたいに着てるんですね。でもなんかイメージとしては着物着てるようなイメージですよね、リングもね。でそれからあと、ジュオンとかね、なんかトミエとかいうのもありましたね、あと着信ありのシリーズね、柴崎幸さんですか、この辺のシリーズ、まあ、だいたいパターンとしてこのリングはちょっと違ったなというのは、その若者映画じゃなかったなっていうことでしたね。だから若いなんか出てきたてのあんまり大してまだ売れてないような俳優が出てきて、でみんなその怪物にやられていくとかね、いうパターンじゃなくて、このリングに関してはストーリーもしっかりしてたし、都市伝説的なね、新しい分野として、新しい怖がらせ方としてね、うん、だからこれは結構画期的な、うん、ことだったんじゃないかな。でそれからあとの日本のホラーを見てみると、やっぱりこの辺の流れを踏んでますもんね、うん、だからそれまでそのちょっと前っていうのはね、実話シリーズが多かったんですね。稲川淳二さんとかがやってた、その実際にあった話をいろんな人から聞いて、でそれを映像化してるっていうような、うん、そういうのが多かったですね、うん、お化け話っていうのはそのなんていうのかな、日本でずーっとありますからね、怖い話っていうのが。で、あれなぜか知らないけど、女の人好きみたいですね。っていうのが、例えば、漫画雑誌でもずーっとありますもんね、ホラーっていう分野は。で、そのホラーだけをまとめた雑誌なんかも出てたりですね、漫画雑誌とかがね。だから女の人は本当好きなんでしょうね、ホラーっていうのは。うん、怖い怖いとか言ってる割には、なんかすごい好きなんだろうなっていうのは思いますね。なんか合ってるのかもしれないな。で逆にその外国のホラーっていうのは どっちかというと遊園地感覚なんじゃないかなと思いますね。うん、遊園地のそのお化け屋敷みたいなのが向こうにあるのかな、ないんじゃないかな、うん、ないと思いますね。だからそのお化け屋敷をお話も交えてやるとああいうホラー映画になっちゃった。だから日本で怖いとこって言ったら昔はもう遊園地の中にあるお化け屋敷だったのが、うん、それがもう向こうは映画の中でやっちゃったみたいな、そんな扱いのような気がしますね。もう本当ね、何にも考えないで見れるホラー映画、これは多分年いってから、もうかなり年いってますけどね私、うん、今後もね結構見続けるんじゃないかな。それでやっぱり向こうのホラーはね、新しいのもっとどんどん出てこないかなと思ってますね。新しいのってそう、あの同じようなのっていう意味じゃなくて、革命的なやつがね、うん、出てこないかなとちょっと期待してますね。うん、日本はもうかなりいいんじゃないかな。リングがやってくれたからしばらくは新しいの出てこないと思いますけど、うん、向こうのはねまだ違う分野っていうのは作れるんじゃないかなって、うん、期待しております。そんなわけで今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみに。